皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心暮らしの法律相談室、この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を裁明法律事務所の二宮健司弁護士と私北川光江が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。この番組は FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオからお送りします。さて本日のテーマは内定と使用期間についてです。では二宮弁護士、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日のテーマは内定と使用期間についてということなんですが、まずは内定について教えていただけますか。
はい、内定っていうのは、企業とかが、労働者とかを採用する際に行うもので、法律で明確に定められたっていうものではないんですけども、一般的に、解約権を留保した労働契約っていう状態というふうにされています。
はい、解約権を留保した労働契約ですか。
はい、企業が求人を募集して、それに対する労働者からの応募が、労働契約の申し込みというふうにされてまして、はい、これに対する内定通知が申し込みに対する承諾っていうふうになっておりまして、で内定通知と誓約書の提出によって、解約権を留保した、労働契約が成立したというふうにされております。
解約権を留保ということだと、企業側の都合で内定を自由に取り消せるっていうことなんですか。
解約権を留保っていうふうにされてるんですけども、自由に内定を取り消せるっていうわけじゃなくてですね、解約権を行使する場合には、その解約権を留保した趣旨とか目的に照らして、客観的に合理的と認められて、社会通念上相当とされている場合にのみ取り消されるっていうふうにされてます。
っていうことは簡単には取り消せないということなんですよね。
そうですね。
取り消せる場合はどういった場合なんですか。
取り消せる場合っていうとしてはですね、内定当時に知ることができなかったとか、知ることが期待できないような事実が判明したときっていうふうにされております。例えばですね、経歴詐称とか、将来の職務遂行能力とか適格性に、影響を与えるような何かが発覚したっていう場合は取り消すことっていうのができるかと思います。
正社員を解雇するよりもしやすいということなんですかね。
採用内定の時点ではまだ企業と労働者との結びつきっていうのがまだ弱いので、正社員を解雇する場合に比べて、解雇の自由っていうのは大きいっていうふうに考えられています。ただ内定の取り消しが合理的な理由を書く場合とかは、内定者はその無効を主張して、労働契約上の地位の確認とかを求めたりとかできます。また内定取り消しで、精神的苦痛を被ったりとか、あと内定取り消しがなければ現実に業務に従事していたっていうことであれば、その逸失利益として損害賠償を請求できるっていう場合もあります。
内定取り消しで損害賠償を請求できる場合もあるんですね。
そうですね、
逆に採用される側が内定を辞退するっていうことは可能なんですか。
労働者側による内定の辞退っていうのも労働契約の解約に当たりますので、同じような取り扱いにはなるんですけども、ただ労働者っていうのは使用者と違って、労働者からの解約解っていうのは自由になっておりまして、民法627条1項によって、2週間の予告期間を置くことで内定を辞退するってことは可能になります。
そうすると、企業側は内定辞退されても一切文句言えないってことですよね。
企業が内定辞退した労働者に対して責任追及するっていうのは、基本的に難しいのですけども、内定辞退が、著しく、信頼関係破壊するような、反するような内容ですと、不法行為が成立して損害賠償請求されるっていう可能性もあります。
採用される側も気をつけないといけないってことですね。
そうですね。
あと内定の前の内内定という言葉を聞いたことはあるんですけど、内内定は内定とはまた違うんですか。
内内定っていうのは、労働契約締結の確定的な意思表示を正式な内定まで留保しているっていう状態をいうものになっておりまして、法的には事実上の行為とされていて、労働契約は成立していない状態っていうふうにされてます。
そうすると内内定が取り消されても内定みたいに損害賠償請求はできないっていうことですか。
内定の場合でも、損害賠償できるっていう場合もあります。例えばですね、内定の時点で、企業側が、採用意欲を強く示したり、そういったことがありますと労働契約が成立してるってされてしまうこともありますし、 まあ、内々定の取り消しに対して、まあ、企業側が不誠実な対応していたりっていうことがあると、まあ、信頼関係、まあ、信義則に反するっていうことで損害賠償をできるっていう場合もあります。
内々定でも損害賠償の問題になることがあるんですね。
そうですね、あの状況によっては損害賠償の問題になることもあるかと思います。
はい、ところで採用されると使用期間というものがあると思うんですけど、使用期間とは法的にどういった状態になるんですか？
この使用期間っていうのは、まあ、使用者が労働者の職務能力とか適格性を判断して、まあ、正社員として採用するかを判断するための期間っていうふうにされています。まあ、
そうなると使用期間中は正社員ではないっていうことですか？
まあ、法的には使用期間中は使用目的に基づく解約権が利用されている状態ですので、あの本採用と同様に労働契約は成立しているとされています。まあ、あの解約権が留保された労働契約関係というふうに考えられています。
使用期間中に労働者を解雇することも可能なんでしょうかね？
まあ、使用期間中も労働契約っていうのは成立していますので、まあ、解雇する場合には、まあ、正社員と同じように労働契約法の16条に基づいて、あの客観的で合理的な理由っていうのが必要で、まあ、社会的にも相当と言えるようなあの理由が必要となります。
なるほど。
まあ、ただですね、まあ、判例は使用期間中における解約権の留保っていうのは使用者が歳費決定に際して、まあ、使用者の適格性に関する調査とか資料を十分に確保できたりとかできないために、まあ、後日における調査とか観察に基づいて最終決定権を留保するっていう趣旨で設けられているってことからですね、留保解約権の行使は、まあ、通常の正社員の解雇に比べれば、まあ、広い範囲で認められるっていうふうにされています。
そうすると使用期間中だと解雇はしやすいということなんですよね。
まあ、なかなか難しいところなんですけども、あの正社員よりも認められやすいというだけで、まあ、合理的な理由とか、まあ、相当性は必要となりますので、はい、まあ、できないことっていうのも多々あるかと思います。まあ、過去の裁判例とかですと、まあ、従業員としての資質とかあと協調性にも著しく欠けていて、まあ、不適切なところとか注意されても全く改めずに改善の見込みがないっていうような場合に本採用を拒否したっていう事例で、まあ、適法っていうふうにされたこともあります。まあ、その一方でですね、まあ、指導教育とかすれば是正可能な能力不足っていうような場合には本採用が拒否されたことが違法っていうふうにされた事例とかもあります。
いろいろと難しいですよね。
そうですね、
まあ、使用期間中であっても自由に解雇できるわけではないということですね。
あ、そうなりますね。
わかりました。本日は内定と使用期間についてお話を伺いました。二宮弁護士ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属済明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の済明法律事務所では身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料、法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の済明法律事務所へお気軽にご相談ください。